はい、皆さんおはようございます。昨日は雪が大変でしたね。びっくりしました。春分なのに。はい、じゃあではですね、今日はハガイ書ですね。ハガイ書、いつなんですかね、4年前かな。このハガイ書を元に私説教したことがあるんですよね。はい、で非常に本当に今の私たちにとても必要なメッセージだと思いますので、一緒に学んでいきたいと思います。じゃあタイトルから見ていきましょう。タイトル、本章の表題は単に著者である預言者の名から取られている。まあいつもと同じですね、そのハガイという預言者の名前からタイトルが取られています。で次です。ハガイのヘブル語は、まあ、ハガイ、まあ、そのままです。で意味は何か、祝祭のという意味で、彼は祝祭の日に生まれたようである、うん、そういうことなんでしょうね。はい、で著者、ハガイはバビロン捕囚後に登場した3人の預言者のうち最初の人物である。本書とエズラ記以外の箇所ではハガイについて全く述べられていない、うん、ですね。ハガイについてはこのハガイ書とエズラ記以外には何も述べられていない。で彼が本書の予言を述べた時にはすでに年老いており、彼は先の宮を見たことがあったと考える人たちもいる。これどういう意味か分かりますか皆さん。ハガイは年を取っていて、エルサレムが滅亡する前の神殿を見たことがあったと思われるっていうことです。だから、少なくともそうしますと、おそらくですね、ダニエルと同年代じゃないかと思われますね。うん、彼はですね、ですから非常に多分80超えて、少なくとも80は超えていると思います、この時。だから80歳を超えた時の預言者、預言のメッセージと考えられるということですね。次、いずれにしてもハガイは先の宮と後の宮とのつなぎとなる人物であったと考えられている。まあダニエルは記録が残ってないからわからないんですけれども、おそらくエルサレムには戻れなかったかもしれないですよね。でところがハガイは前の宮を覚えていて戻ってきたわけですから、前の神殿と後で建てられる神殿のつなぎとなる人物だということですね。じゃあでは歴史的背景、まあ、ずっと繰り返しですけれども、ちょっとまた確認しておきましょう。クロス大王がバビロンを征服した時、それが BC539年です。彼は直ちに何をまずしたか、非占領国家の宗教に対する何ですか、外従政略を実施した。どういうことですか、どういうことですか。前のバビロンの政策はどうだったんですか。バビロンの政策は徹底的に破壊する政策だったんです。でもクロス王はそれとは反対、まあ反対を取るしかないんですよね。前の国とは私たち違うんだよってやらないと支持を得ることはできないんですよね、うん、ですから直ちに何をしたか、非占領国家の宗教に対する懐柔政策を実施した。でバビロンの神マルデュークに対しても 敬意を示した。だからバビロンの神も例外ではなかった。でこの懐柔政策にはユダヤ人の帰還とエルサレムの神殿再建への許可も含まれていた。ああ、だからイザヤ書にはクロスのこの働きは予言されていたんですよね。予言されていました。クロスは彼らにとっては、まあ、救い主のような存在だったんですね。自分たちの故郷に帰らせてくれる王って言って予言されていたんですね。で実際にその予言が成就して、で彼らを自分たちの故郷に帰らせて、そして神殿も建て直すようにと許可をしてくれた。この布告を利用してダビデの子孫であったゼルバベルの指導家、比較的少数のユダヤ人が故郷に戻り、その後間もなくして第二の神殿の基礎を据えた。これが第二の神殿です。第一の神殿はソロモンの神殿って言われるんですね。でそれが壊されて第二の神殿、ゼルバベルの神殿って言われるんです。これがきっかけで彼らは戻って神殿を建て直すんですね。で最初の指導者がゼルバベル、その次の指導者がエズラ、その次がネヘミヤ、こういう感じですね。でクロスと彼の後継者カンビセスの治世中、ユダヤ人の敵はこの働きを止めさせるための勅令を出させようと試みた。しかし主はその民のために介入なさり、これらの敵を何でしたっけ、うん、阻まれた。そう、すいませんいつも自分で書いといてですね、すいません。これらの敵を阻まれた。そう、こうしてユダヤ人帰還の門戸は開かれ続けた。ですからその周りのもうすでにバビロンによってそこに移住させられて、バビロンの政策もそうだったんです。そこにもともとそこに定着して住んでいた人たちは遠いとこかに移住させて、そこにはまたそこにいた人たちを移住させる。だからもう徹底的にもう破壊したんです、その地の文化や民族やその民族性を抹殺させようとしたんです。うん、で大体そういう帝国がやることってそういうことなんです。うん、ね、だから広大なその民族を、いろんな国々民族を治めるためにバビロンはそういう政策を取ったんです。うん、皆さんご存知か分からないですけど、日本もそうだったんですよね、昔はね。韓国、今も私のですね、私は全然分からないですけれども、上の上の世代の方々はこう名前を変えられたんですよ。名前を変えられたんです。で地名ももうだいぶもう変えられたんですし、でそういうことがあったんです。だから同じことをバビロンももう昔からそういうことをしていたので、もうそこにはもうすでに他の人たちが移住してそこに住み着いていたわけなんです。70年間、もうもっと以上、70年以上、でそこに住み着いていたので、当然どうですか、もう私たちもともとここに住んでいたよって言って戻ってこられても困るわけなんですよもう私たちもここで住み着いているわけですから。ですからその時からサマリアとユダは仲が悪いんですそういうわけなんです、そういうわけなんです。だからその時からサマリアがそのこの時に移住させられた人たちが住み着いていたので、ユダヤ人たちが戻ってきて彼らを全部サマリアにもう移住させた、うん、移住させたっていうか、まあ、そこに自然に集まったはずなんでしょうね、うん、でユダヤ人たちは彼らを嫌ったんです、うん、でそういうものがあるんです。で その辺に定着して住んでいた人たちによってはやっぱりやめさせないといけないと、うん、っていう思いがあったわけなんですね。でところが、まあ、神様が介入してくださって、まあ、いろいろあるんですよ。その後その歴史もたくさんあるんです、うん、でペルシアの国がまだ安定してないうちにその、まあ、広大な帝国であるわけですから、まあ、反乱が起こったりするわけなんですね。でそういう歴史の中でやっぱりうまくいかなかったんです。この定着が戻ってきての次、ところが、これ幸先って言うんですか、幸先、幸先だ、そうだ、すいません、幸先のいいスタートの後、第二の神殿建設の働きは徐々に速度を緩め、ついに止まってしまった。それは出てきました、サマリア人の絶えざる反対と妨害に起因していた、うん、サマリア人が登場します。ここでサマリアの人たちが反対したんですよ、うん、まあ、今も見ることができるんですねあの私聖書研究室にですね、あの通る道があるんですけど、八丁のところから、西沖のところに向かってこう歩いていくとですね、最近新しい高いマンションが建ってるんですよ。でその周りの方々がなんて言ってるか、反対って言ってるんですそう、反対って、ね、うん、何、影がね、うん、出るからね。だからもう周りのマンションがね、もう周りのその家々がですね、もう全部その反対のね、そのカードを家々に貼ってあるんですよ。でもう立っちゃったんですけどね、うん、もう完成してるんですけどね。ですからもうそういう感じなんです。そういう感じなんです。だからそこにいたサマリア人たちにとっては当然やっぱり反対ですよ。ね、当然反対です。うん。で自分たちのなんで立場は狭くなる、肩身狭くなりますし、ね、うん。だからそういうことで妨害があって、もうこの神殿を建築しようと頑張っていた人たちももう疲れてしまった。でそれで遅くなってしまって止まってしまったんですね、建築が。で意気消沈した民は自らの土地計画と自分たちの居住区を設けることに心を向けた。何ですか、だから次は神殿どころか自分たちの住むところも設けないといけないってなったんです。うん。だから神殿なんか早くもう仮小屋を建ててね、早く神殿を建築してから他のことを全部整備しようってなってたけど、神殿建築がうまくいかなくなったら何をする、自分たちの家を建てようと、そうなったわけなんです。でカンビセスの後にこれです、ニセスメルディスの短い治世統治があった。このニセスメルディスっていうのは何かというとですね、ニセの王様っていうことなんです。でこれ反乱を起こした、反逆を起こした指導者だったんです。だからちょっと今はっきり覚えてないんですけど、なんかこの王族の遠い親戚みたいなそういう感じだったんですよね。で彼がこのカンビセスの王位、カンビセスっていう人が王様がこう王位を継ごうとしている時に怒って、この人が、うん、で本当の王様は私だって言い出したんです、うん、でそれでこの人が活動した地方がどこかというと、そのペルシャもですね、いろんな州に分けて統治をしていたわけなんですけれども、ちょうどイスラエル、ユダヤ人たちがいるパレスチンのところに基盤を置いてた人だったんです。だからその州で反乱を起こしてやめさせたんですよ神殿建築を、うん、でこれは帰還したユダヤ人にとって大きな妨げとなった。執念深いサマリア人はついにこの王からエルサレムでの働きをやめさせる布告を出させることに成功した。だからもうサマリア人たちがしきりにしきりに執念深くあの工事を中断させてください、中断させてください、しきりに言って、じゃあ仕方ない中断させようって ってなったわけですね。だからさっきの新しいマンションの話じゃないんですけれども、しきりに区役所に行って、このマンションは工事をやめさせてください、やめさせて、もう本当に区役所も困って、じゃあやめさせよう、一旦やめさせようってなったわけなんです。うん、だからサマラ人たちも本当に仲は悪くなりますね、これだとね、ユダヤ人たちとね。うん、で次、すべてこれらのことは神殿再建の時はまだ来ていないと。あ、すいません、補修って違いますね。補修はさっき の捕虜の補修です。すいません。補修の民が言い出すような結果を招いた。だからどうなったんですか。いろんな妨げがあって、サマレジェの妨げ、王様からのもう命令まで出ちゃった。でそれでユダヤ人たちがどうなったか。神殿を建てる時ではないんじゃないって、うん、もうこれ神の御心だよね、もう神殿を建てる場合じゃないよね、そうなったわけなんです。そのために戻ってきた人たちなのに、うん、人々は神の家の働きを止め、自分たちの生活に関心を向けた時、主は干ばつを彼らにもたらし、彼らの計略をことごとく打ち破られた。第一のものを第一にしなかったとき、うまくいかなくなる。そのため神殿を建て直し、昔のエルサレムを回復するために戻ってきた人たちがそれをやめてしまう。そして自分たちの生活に関心を向ける。で今日の私たちにも言えることなんです。これはそうですね、私たち何のために召された人たちなのかって。三天使の使命、世の終わりを告げ、救いの福音を伝えるために召されている人たちなのに、まあそういう場合じゃないよねってなって、もう私たち自分たちの生活に関心を向けた時、うまくいかなくなる。神殿は1年以上も放置されていた。1年以上も放置されていたんです。建築。で、その間、ダリオスが偽スメルディスを殺害して、王座を奪い、スメルディスの布告を差し止めた。新しい王様が出てきましたね。ダリオス王。ダリオス。で主がハガイとゼカリアを預言者としてお立てになったのは、この嘆かわしい状態を打ち破るためにためであった、うん、ですから1年以上も放置されていたその時代に、その時に神殿を建築を再開させるために神様はハガイとゼカリアを使わせた、うん、っていうことなんです。次ですね、彼らの警告と献跡、報告と激励のメッセージは人々を奮い立たせ、ついにダリオスの2年目に建設は再開された。ああ、ハガイとゼカリアの働きによって神殿建築は再開されます。で人々が神の保護に信頼し、実際に働きを再開した後、多くの面でクロスに習おうとしたダリオス王は神殿再建のために別の布告を出した。これがクロスの布告を強化することとなった。ですから前、サマリア人によって一度命令で止められたわけですから、もう一度王様が命令を出してくれないといけなかったわけなんです、ね、うん、これは2回目の布告です、うん、神殿建築を許可する2回目の命令だったんです。預言者ハガイとゼカリア、また帰還した捕囚の引率者ゼルバベルと大祭司ヨシュアの霊的指導のもと、民は精力的に前進し、 ダリオスの治世第6年目に神殿を完成させたとありますね。これでやっと神殿が完成します。大変ですか？大変ですよね。ね、本当にね、本当大変です。じゃあ全体をちょっと見てみましょうね。ハガイ書の全体の概要です。本当短いです。皆さん2章までしかないんです。2章までしかないんです。で、大きくちょっと分けてみますと、まず自分のなすべきことをよく考えるがよい。主の家は荒れ明けている、もう中断されている時のハガイのメッセージなんですね。だから主の家は荒れ明けているのに、あなたたち何をしてるんだという牽制のメッセージね、最初は。で、読んでみてください。厳しいです主の家はこんなに荒れ果ててるのに、あなたたちは板張りのいい家に住む場合じゃないよ、そういうことを言ってるんですね。で、次、主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。だから今はあなた方が建てようとしている神殿は前の神殿よりももっと栄光のある素晴らしいものになるはずだよ。励ましのメッセージですね、これは。献石と励まし、そして私はこの日からあなた方に恵みを与える。またこれも励ましです。頑張りなさい。その神殿を建てるための恵みをあなたたちに与えるから。で、最後に私は天と地を振るう。私にはそういう力がある。あなたは今またやり直し始めた弱いもののように思えるかもしれないけれども、神、私には天と地を振るうことができる力がある。私に信頼しなさいということを言ってるわけなんですね。だから見てください。最初は献石なんです。で、次は激励、励ましのメッセージ、そして祝福、約束。神様は何の根拠もなしにただ頑張りなさいっておっしゃる方じゃないんです。約束を与えてください。約束を、そうですね。じゃあ次、神殿再建の歴史をまず確認してみましょうか。じゃあ最初に605年にバビロンの一時侵略があるんです。エルサレム、イスラエルを侵略するんですね。ユダ王国ですね。ユダ王国、バビロンが一時侵略を行います。で、597年にバビロンの二次侵略があります。で、次、586年バビロンの三次侵略で、ダニエルはこの一次侵略の時に連れて行かれたこの時に王様とか王族、貴族たちを中心に連れて行こう。で、それでも言うこと聞かないからまた攻めてきて連れて行く、また言うこと聞かないからまた攻めてきて連れて行くっていうのを繰り返したんです。で、539年バビロンが滅亡します。滅亡します。誰によって？クロス王のペルシアによって。で、538年にはクロスの勅令による一時帰還、ゼルバベルによって、ゼルバベルが率いて第一次的に戻りますね。で、536年には神殿建築開始で、神殿建築中断、もう両方あったんです。で、520年にハガイ・ゼカリアの働きがあります。で、515年 神殿建築完成します。で479年エステル王妃のことはこの辺にあるんです。この辺です。で、彼女はペルシアの王妃だったんですね。ですからペルシア帝国ので、457年アルタクセルクセス勅令による二次帰還、この時にエズラが戻ってきます。ですからゼルバベルとだいぶ時間が経ってますね。でこの時からは 何の再建っていうか、前のはゼルバベルはとりあえず神殿を建て直すことが使命だったんですね。でこのエズラの時からは何か城壁、エルサレムの城壁、そしてその社会のいろんな基盤を立て直すことが目的だったんです。で、三次帰還、ネヘミヤ。ですから、最初、ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤ。この順番です。で、最後に、425年、マラキの働き。で、旧約時代最後の預言者ですね、マラキが。ですからこの辺のエズラとネヘミヤ記をよく読んでみますと、前の自分たちの先祖たちの失敗から反省して、どういう国を建てるべきかをこの時すごい悩んで研究して頑張ったんですよ。だから前の自分たちの先祖たちはこういった理由で失敗したよね。つまり信仰において彼らは失敗したっていうのを徹底的に反省して、神殿を建て直し、城壁を建て直し、その社会的、なんて言うんでしょうか、構図っていうか、そういうのを組み立て直すわけなんです。ですから皆さん、この時に書かれた聖書が何かというと、エズラ記、ネヘミヤ記もちろんあるんですけれども、歴史を、前も言いました、歴史を書き直すんですよ。何中心に？神様中心に。ですからサムエル記上下と列王記上下があるんですよね。で、列王記上下は王様を中心にした歴史の書き方なんです。政治的歴史です。でも歴代史上下がありますよね。歴代史上下は列王記上下と内容は一緒です。そう、扱っている内容は一緒なんですよ。でも書き方が違うんです。列王記上下は王様たちを中心にした政治の歴史であれば、歴代史はこの時代に書かれたんです。歴代史はだから、この時代に歴代史をどのように何で書いたかというと、神様を中心にした救済史として書いたんです。政治的歴史ではなくて、神様の救いの歴史として自分たちの歴史を見直したんです。よく頑張ってましたね、本当に。とっても偉大な指導者たちなんですが、エズラとネヘミヤは、この私たちが前のように私たちの先祖のように失敗しないために、どのようにこの国を立て直すべきかを本当に真剣に考えていたたちだったんです。そのために何をした？教会の神殿、そしてエルサレムの城壁、そして彼らの歴史認識。なんでかこの時代に戻ってきた人たちはもうほぼみんな前のユダヤ王国を知らない人たちなんです。新しい世代なんです。教育のためにそれをしたわけなんです。私たちにおいても教育ってとても大事ですね。とても大事です。で、この時に、ネヘミヤの時に城壁の再建が完成します。 はい、じゃあでは神殿建築者ハガイ書、ハガイ書の内容を見ていきましょうね。ハガイ書、ハガイ書は全部で38節しかない、つまらない文書のかけらのように見えるが、その中には利己心と無気力と落胆という人生の壁を打ち壊すことができる霊的ダイナマイトが隠れている。うん、非常に私たちにも必要なメッセージですね。ハガイ書のメッセージはただ4ヶ月という短期間にエルサレム及び契約と民に、契約の民に関連した神様の歴史に重大な転機をもたらした起爆剤となった。契約とですね、契約と神に、ですね。で、本当にもう落ち込んでね、もう神殿の再建なんかも考えられない、そういう状態の民に対して転機となる働きをした、たったの4ヶ月の間でですね。で、約16年前、クロス大王の解放令によってゼルバベルの統率のもと5万人のユダヤ人が捕囚の地バビロンから平和の地エルサレムに戻ってきてから2年に神殿の基礎を据えた。しかしその後14年が経った今、民の無関心によって工事は中断されていた。だからいろんな妨げもあったんですけれども、一番決定的なのは何ですか？無関心、無関心、無関心だったんです。多分いろんな人がいたかもしれないですね。いや、もう神殿なんか建てなくてもそれぞれの家で礼拝なんかできるじゃんとかね、そういう人もいたかもしれないですね。あるいは、いや、もうとりあえず自分たちの生活が安定しないとそれもできないよねとかね、そういうことを言っていた人たちがいたかもしれないですね。無関心、無関心によって中断された。次見ましょう。12番のスライドですね。70年間の苦難の人生を乗り越えて先駆者として立ち上がり故国に戻ってきたけれど、再び暗い現実の捕虜となって自分の人生に忙しく、神様の家を後回しにして無意味なことに埋もれている残りの者たちをどのように立ち返らせることができるか。今日にも課題ですか？ああ、課題です。本当に課題です。教会のことは後回し、神の働きは後回し、自分たちの人生に忙しく、神様の家は、神の国の働きは後回し、そういう人々をどのように立ち返らせることができるか、今日の私たちの課題でもあるんですね。ですからよく読んでみるととても私たちの励みになると思います。霊的熱心が冷めてその偉大な計画が中断された現場を見て士気が下がった指導者たちは右往左往し、周りの民族の反対と妬みは日々増していた。しかも飢饉と凶作で民の不満と不平は高まっていた。さらに状況も悪くなっていきますね。皆さん、こういう状況の中で神殿から建て直そうって言えますか？言いにくいですね。例えばですよ、皆さん、まあ、同じ状況を想定して今ねちょっと置き換えて言ってみましょうね。じゃあ例えばこの教会を建て直すことにしたとしましょう、ね、建て直す、もうとても古くてもう建て直すしかない、建て直し始めたけど献金が全然入ってこない、 でそういう時期に例えばですよ皆さん、この関東地方にまた大きな災害があったって、うん、で信徒たちの生活もとても大変、うん、そういう時に牧師が出てきて、皆さん皆さんのことをそんなに先にしていいんですかって、ねうん、まず神の家である教会からしっかり立てましょうって。だって私だって多分言えないと思いますそんなことね、うん、でそういう働きを破壊がしたわけなんです。そういう飢饉と民の不満と不平の中、そういう働きをしたわけです。誰かは語らないといけなかったメッセージだったんです。本当の問題はどこにあるのか。私たちはよく状況に左右される信仰、私の信仰は状況に左右されてしまいます。仕方ないことかもしれません。私たちは将来のことは見えないわけですから、うん、しかしハガイは神様のメッセージを大胆に語った、そういう人だったんですね。それゆえこのハガイ書の一章の十節十一節の言葉です。読んでみましょうね。それゆえあなた方の上の天は水を差し止め、地はその産物を差し止めた。また私は地にも山にも穀物にも新しい酒にも油にも地に生じるものにも人間にも家畜にも手で作るすべての作物にも日照りを呼び寄せた。だから私たちの状況がこんなに悪くなってしまった原因はどこにあるかって、うん、だからこんな悪い状況っていうのはあなたたちが招いたものだ、その原因はどこにあるのかって、あなたたちが神を信頼せず自分たちのことに目を向けたからだっていうことなんですね。じゃあちょっと細かいんですけど、このような状況の中でハガイ預言者が民に神様の神殿建築を続けるように促すのは、バビロンから出てくるようにと叫ぶよりもっと難しいことだった。そうですか、うん、もっと難しいことだったんです。さっき今の状況に置き換えて考えてみたのと同じように、皆さん新しい教会を建てましょうっていうより、中断された教会をの建築を続けましょうっていうのがもっと難しかったわけです、ね、だから難しい状況になったら、いやもうこれ以上お金をかけるより、もうすでにお金がちょっとかかっているけれども、ここで中断した方がいいんじゃないかって、そういう雰囲気の中で再開させるのがもっと大変なわけなんですよね。でハガイはほったらかしにされている神殿の工事現場で建設のメッセージを語っている。じゃあどういうメッセージを語ったか見てみましょうね。一章の4節、主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。厳しいですね。次、しかし彼らは彼らの問題だけを指摘するのではなく、それぞれの説教とともに保証になる約束も与えられた。ただ叱るだけじゃなくて約束を示している。神様の、神の約束を信頼するっていうのは本当に大切なことです。皆さん見ていきましょう。じゃあこういうメッセージがあります。私はあなた方と共にいる。神様の約束です。私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。万国民の財宝は入ってきて、私は栄光をこの家に満たす。 主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きい。私はこの日からあなた方に恵みを与える。私はあなたを立て、あなたを印象のようにする。私はあなたを選んだからである。こんな励ましをくださるわけなんです。私たちも同じです。同じです。私たちはどうしても先のことが見えないので、今の見える状況を見て判断しがちなんですけれども、神の約束に基づいて私たちも判断できたらなというふうに思います。ね、幸いにもこのメッセージは指導者と民を奮い立たせて神殿建築を再開させ、短時間に終わらせる素晴らしい結果をもたらした。このようなことの秘訣は何だろうか。38節しかない小さい本破壊書に万軍の主はこう言われる、主は言われる、主の言葉が望んだなどのような表現が28回も現れる。神がこうおっしゃるんだから、神様がこうおっしゃったんだから、これがハガイの主なメッセージだったんです。こうした方がいいからじゃないんですよ。神がこうおっしゃるんだから、神がこう約束してくださったんだから。特にこの万軍の主はっていうのは何ですか。この宇宙を支配なさる主がこうおっしゃるんだから、私たちの今の厳しい現実にもかかわらず従おうではないか、そう言ってるわけなんですね。ハガイが現実的な難関を克服し神殿建築を再開することができたのは、ただ神様の御言葉と約束にすがりついたからである。これです。これが秘訣だったんです。彼のメッセージには雄弁的な論証や文学的なテクニックがないけれど、聖書の他のどんな本よりも力と権威が感じられる。ハガイのメッセージは即刻な従順とそれによる即刻な祝福が伴ったという点において特別である。素晴らしかったんですね。なかなかユダヤ人にしてはすぐにしたかったんです。ハガイのそのメッセージにすぐに反応したんです、民は。それに対して神様もすぐに祝福してくださったんです。素晴らしい、本当に素晴らしい。次見てみましょう。イエス様はバルタに、なくてならぬものは多くはない、いや一つだけであると言われた。現代人はマルタのように慌ただしく走り回るが、最も重要な一つを忘れている。金持ちの青年は多くの財産があったけれど、足りないことが一つあって全てを失った。しかし賢い王ダビデは、私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しき王にその宮で尋ね極めることをと告白した。その一つです。一つ一つ、私たちが多くのものを得たとしても、一つなければ全てを失います。一つです、一つ。なくてならぬものは多くはないんです。一つだけなんです。なんですか、ダビデはこのように告白しましたね。私の生きる限り、 主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること、それだけをダビデは求めた。これが私たちの信仰となれたらなというふうに思います。私たちは、あなたは私の他に何者をも神としてはならないという第一の掟を第一にすることができる知恵が切実に求められる時代に生きている。しばらくして今一度私は天と地と海と乾いた地とを振るう、私はまた万国民を振るう、万国民の財宝は入ってきて私は栄光をこの家に満たす日が到来する。再臨の日、再臨、この世は終わる、この世は必ず終わる、このバビロンは倒れるっていうのを私たちは知っています。主がそうおっしゃったからです。ですから私たちは何を第一にすべきかっていうのを改めて心に思うことができたらと思います。最後のところですね。今何が問題で何が最も重要なことであるかを自問してみよう。あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。これがハガイのメッセージです。何が一番大切なの？あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。私たち課題を残しています。これにどう答えるか、私たちの分です。私たちが答えなければいけません。はい、今日はここまでにしたいと思います。では、とりあえずまず一言お祈りをしてですね、としたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このように皆さんと共にまた集まり、一緒に破壊書を学ぶことができたことを感謝いたします。その昔の時、主は破壊を通してイスラエルの人々に語られたように、今この破壊書を通して私たちにも語ってくださっていると思います。神様、あなたのことを第一にすることができるようにしてください。あなたを失ってしまえば全てを失うこととなります。どうか神様、主の家に住み、その麗しきを見、それだけを求める私たちの信仰生活となるようにしてください。あなたの約束にすがりついて、全てを主に委ねて歩んでいくことができるようにしてください。今日の学びを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。